101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。去年の秋から冬にかけて、JR 西宮駅の近くに開業していらっしゃる飯塚先生に何回かお話をお聞きしまして、そのお話の中に、西宮ではラジオの方で偉い人が昔たくさんいはったんやでということをお聞きしました。山あいの小さな村ですのに、大阪の適塾なんて有名な学問をされた場所がありますが、緒方洪庵さんに、直接こう、長崎へ行って勉強するための旅費を、費用を出したりとか、あるいはこう留学したりとかいうふうな時に、お金を出してあげるというふうな支援をした人がラジオにたくさんいたんや。で、自らこの蘭学を学んだ人もラジオから出てたんやというふうなお話をお聞きしました。そんな力のある人がたくさんいはったということは、やっぱりこの紙すきという産業がやっぱり大きな力を生んだんやろな、とよほど盛んな産業で裕福な村やったんやろなというふうに思ったんですけれど、今日はそのラジオの紙すきについて、その歴史と、それからまあ現在それがどういうふうに引き継がれているのかというふうなお話、まあこの番組で取り上げてみたいな。そういうことになりますと、ラジオに私立でラジオの和紙の学習館なんかを作って、それの技術の保存あるいは継承を心がけていらっしゃる、そういうところっていうのは市役所の中では文化財か郷土資料館なんですね。で、まあ今日は郷土資料館の館長さん、氷谷さんにその辺のお話をできるだけお伺いしたいと思います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと僕もこの知ってることは知ってんねんけど、なんか詳しく言われるとわからないっていうラジオ紙のこと、
はい、
これは国の指定文化財になってるんですね。は
い、そうですね。国の重要無形文化財に平成14年に指定されています。
ああ、そうですか。
はい、
国の重要文化財とはもうよほど大事なものをなくしてはならないものというふうなことですので、まあラジオの紙すきというのは本当に大事なものなんやろうなと思いますが、一説によるとなんかラジオ宣言と言われるほど、
はい、
まあ村中がみんな紙すきやってらした時代があったというふうに聞きますけど。
そうですね。江戸時代の頃は大変盛んでして、うん、ラジオ宣言、実はですね、記録によると、うん、ラジオの人がどれぐらいいたかという記録がありまして、
はいはい、
延宝5年っていう1677年の記録なんですが、はい、これによると、ラジオの家の数は149軒で、人は278人っていうふうに書いてますので、宣言はとてもじゃないですけど、いてないんですけども、まあそれぐらい紙すきのされる方ばっかりがいる村だったということだと思います。
276件が全部やってたで、というふうな、
そうですね。はい。
なんでしょうね。ああ、そうですか。そんな記録があるんです。
はい。
そう言われるほど、やっぱり、ラジオの紙の生産っていうのは盛んであったと。いうことが、まあ、この記録からも分かるわけです。これはいつ頃のお話なんでしょうね、ラジオの紙が始まったというのは。
そう ね、そこをあの皆さん気になっていつからあるんですかって言われるんですが、うんうん、これって決まったのが実はなくて、いろいろな説が実はあります。
はあ、はあ、でいくつか置いて
そうですね、はい、あの古いところでいきますと中世ですね、室町の頃に
室町、
はいはい、浄土真宗の本願寺派の第八世に蓮如というお坊さんが、
蓮如さん、
はい、
これ名前聞きますね。
そうですね、
はい、蓮如上人、
はいはい、蓮如さんがですね越前、はい、今のですね、福井県の阿波羅市 の、 あの吉崎というところにいらっしゃって、はい、で、まあ、いわゆる、まあ、あのその浄土真宗の中のいられござござがありまして、はい、まあ、今あの京都ではなくて、まあ、福井の方にいらっしゃって、ははでその蓮如上人をあのお慕いしてラジオの方が、まあ、蓮如さんを呼んできてラジオに連れてきて京行寺っていうお寺が作られたっていうお話があるんですが、
京行寺ありますよね、はい、あれを蓮如さんが作られたっていう、
そうですね、
はい、でその時に、
はいはい、その時に越前から紙すきの職人の方が一緒についてきたと、
はい、越前っていうのはもうその頃から紙すきで有名やったわけです、はい、
そうですね、で
その職人さんが蓮如さんについてこられた、はいは
い、というお話であったり、あ
それでラジオでやら始めた、
はい、やり始めた、
それが初めやという話が一つあるわけです。
やっぱりあの基本的にはやっぱ越前から伝わったっていうのは基本なんですけれども、
あそうなんですか、
はい、
あの全国あちこちに紙すき場ってありますよね、
はい、
そんなにたくさんじゃないけど、
はい、
お酒作るところが全国にあちこちあって、
はい、ま
あ、その一番中心が灘五五屋という言われるように紙すきも全国あちこちでやって、
そうですね、はい、
そのうちに越前の紙というのはやっぱり有名やった、
はい、有名ですね、はい、今でもちゃんと越前の紙は同じく
好かれて、そこから来はったわけですな、はい、それが一つある、
はい、はい、で同じ越前からなんですけども、うん、連れてきた人が違ってまして、ほうほう、あの越前といえば一揆が盛んに行われた場所だったと思うんですけども、その一向一揆の難を逃れてやってきた人がラジオで伝えたと。
なるほど、信長さんに追い出されてみたいな感じやったんかもしれない、
ね。そうですね。はい。
それでまあその人たちが、はい、あのこっちへ逃げてきはった。
はい。という説ですね。
でその人たちの中に紙すきの技術があったんで、はいはい、
そうですね、
ラジオで広げた。はい。いうのが二つ目の、
はい、であと地元ですごく有力で大事にされているのが、これは少し時代が下るんですけども、はい、江戸時代の初めの頃に東八重間八重門という
、この名前聞いたことあります
ね。聞いたことありますよね、はい、ラジオでは神の先祖の祖始祖というふうに呼んで、とても大事にされている方で、
これはもう神さんですな。
そうですね、はい、毎年ですね、あのお祭りをするぐらい始祖祭っていうのを行うぐらいラジオでは大事にされていて、ラジオではその東山八重門ということで、やはり越前の方から紙すきの技術を学んできたというふうに言われています。
東山とは地名でもあるわけでしょ
う。そうですね、
ラジオの中に、はい、あの東山っていうちょっとした地域があります、はいはい、あれがやっぱりその人の出たとこかもしれない。
そうですね、はい、今あの、旧の村のところにあの東山さんのお墓もちゃんと残されていまして、 そこでお祭りをされているというところです。
僕なんかの時にね、はい、東山八重門さんに対して、はい、あの那須の村から、はい、あの感謝状が出て、
はい、そうですね、明治の頃の話なんですけれども、
あら明治ですか、
はい、あの 表彰といいますか、うんうん、表彰が出たっていう時がありまして、
あのおかげでこの村は栄えましたというような ね、 そうなねことが書いてあった、はいはい、実物僕も見せてもらったんですけど、 あ、 あれまあコピーでしょうけどね、はい、あの表彰状みたいな感謝状みたいな、ちゃんと書いてあった、これ面白い話やな。
そうなんです、実は東山八重門さんっていう方が本当にいたかどうかっていうのはよくわからないんですけども、表彰されてると、
それほどこう有名なお話なんです、
はいはい、そうですね、ラジオでは大事なものであるということと、あとはまあ小説ですね、水上勉さんのラジオガっていう、
ありました、
はい、あの小説の中でこの八重門をモデルにしたお話がありますので、 そちらも多分有名になった一つの要因ではないかなと思います。
あれは悲劇でしたな。
そうですね、もともとラジオの村の方が越前に行かれて技術を学んだけども、その越前ので作った家族を置いてこちらに帰ってきて会いに来た、ね、ご家族をあの会わなくて、
誰か養子でもいいから縁組をしないと 土地の人間にならないと技術が教えてもらえなかったという、
は
い
は
い、
そうです ね。やはりそのラジオの紙の、まあ、この後お話ししますけども、はあ、特殊な紙だったということがありますので、ああ、うん、ラジオでもやはりその技術は門外不出で、あのよそからお嫁さんとかはあまり来なくて、村の中で婚姻をするというようなことが結構江戸時代の時は行われていたというぐらいですので、
ラジオの八重門さん以下張って、はい、向こうの人と結婚なさって、はい、技術を教えてもらって帰ってきてしまった。
はい、そうですね。
その時に、なんか、はい、あの、奥さんとか子供さんを置いてきたという、はい。
そうみたいですね。
確かそうやった。
そうですね。
で、それが悲劇になっちゃったという、そういうお話まであるぐらい、はい、大変なお話なんですが。
そ
うですね。まあ、
それぐらい技術を学ぶことが大変だということと、ね、それをよそに漏らしてはいけないっていうことが、多分、そのお話の根幹にあるのかなというふうに思います。
はい、
あ、
そうですね。はい、そういう小説が、残っている。はい。それから、まあ、そういうお話を、あの、西宮の音楽家で、中西悟さんという方が取り上げて、市民オペラに作られる。市民の方にそういうのをこう広げて、みんなでその歴史を学ぼうというふうなオペラが作られてね、市民の中でそれが上演されたという、市民会館上演されたということを覚えてますが、そのお話の元にもなってるわけです。
そうですね。
まあいろんな諸説があるけれど、いずれにしても17世紀そういう1600年代とか1700年代にそういうことがもう始まってて、非常に盛んになったというわけですね。
そうですね。
これは西宮にとっても大きな歴史なのに、今あんまりたくさんはしてらっしゃらない。
そうですね。
宣言どころか
今は2件。
あ、そうです。やっぱり時代の移り変わりという中で、神というものに対するこう使い方なり、あるいは価値観なり、それからそこまでして使わんでもええやろというようなこともあるんかもしれませんけれど、どんどんどんどんこの廉価な安い神が、いい神がどんどん出てくる、まあ、そういうものに押されたりもしたんでしょうけれど、今は2件ですか、はい、でもまあ国指定の文化財ですから、それをしっかり守って、はい、儲かるとかそんなことはもう度外視して作ってらっしゃるんですよね。
そうですね。はい。
なるほどね。ナビオガミってどんな特徴のある紙なんですか？
そうですね。いくつかありまして、まずは原料。はい。はい、こちらが特徴がありまして、はい、和紙の原料には、構造、三つまた、岩皮という、この3種類が大体主に原料として使われ
る。それは何の名前ですか？木、はい、植物。
植物の名前ですね。
はいはい、それの、はい、どこを使うんですか？
はい、木の皮を。
あ、皮を、
はい、使います。で、今言いました、構造とか、三つまたっていうのは、栽培することができるんですけども、ラ、うん、ジオはこの最後の言いました、岩皮というものを主原料につきまして、これは自生しかしませんので、栽培ができないんですね。なので、それを使うっていうとなかなかちょっと、栽培できないと手間ですので、やはり、材料からとすると、好まれないものなんですけども、ラジオはあえてこの岩皮というのにこだわって材料を作っていると。
この郷土資料館の展示室の中に、紙すきのコーナーっていうのがあって、はい、一つはまあ大きなジオラマがある。これ入ってきた時、はい、みんなびっくりされると思う。
そうですね。
本当に4畳半ぐらいの場所を取って、そこに部屋がしつらえてあって、ちゃんと紙すきの船があり、ちょんまげを言うた人ですから、これはまあ江戸時代の古い時代の様子でしょうけど、職人さんですかね、紙をすいてらっしゃる、その様子がジオラマになって、生きてらっしゃるみたいに見えますから、みんなここでびっくりするんでしょう。この様子こんな風にすくんですか？
そうですね、今さに男性が座ってすいているというのもその特徴の一つになります。
そうなんですか。
はい、で先ほど岩皮って言いましたけども、はい、その男性の人形の後ろ側のところにちょっと石が、
束ねである、
はい、あれが岩皮になります。
材料ですが、
はい、そうですね。
で、あれを今度は壁の方にナジオ紙のできるまでという展示があるんですけど、はい、ここには 材料をどうするかというようなところから全部書いてありますので、はい、ちょっと初めから説明していただけますか。
はい、そうですね。まずその材料である岩皮を取ってきまして、はい、丁寧に余分なものを取りまして、
皮だけに
して、はい、皮だけにして、はい、繊維だけにしますね。木の皮の中の繊維だけにします。
はい、
でそれをあの釜で炊き上げまして、
炊くんですか。
はい。でそしてですね、その細かいゴミも全部取り除きまして、でそれをですね、すき舟というこの船の中に入れまして、はい、でその繊維と繊維がくっつくようにのり、練りと言われているものなんですが、のりうつぎを発酵させたものを中に入れまして、
はい、粘りが出ました。
そうですね。でそれをとエナジオの地域で取れる、まあ、凝灰岩をの岩なんですけど、
元々岩です。
はい、そうですね、はい、昔火山の時に出た時に固まって、うん、神戸層群っていう層群の中に入っている凝灰岩の岩を砕いて、その中に一緒に入れる。
これ何種類もありますな。
はい、そうですね、展示室にも4種類あるかと思うんですが、
ね、色が違いますね。
そうなんです。で髪の色が違うのと同じで、はい、入れた石の色によって紙の出来上がり色が変わるということになっています。
はは、色付きの紙ができるわけですか。
そうですね。はい、
じゃあそれはこの石、要はこの岩石ですな、これを砕いて混ぜ合わせるんでしょうけど、はいはい、まあ、それの種類はいろいろあるんですな。はい、
そうですね、4つありまして、はい、東の久保とかで徳保と言います。そして天ですね、に子供の子、天子土って呼ばれるもの、それから蛇亀、蛇の蛇ですね、に豆、蛇、
はい、
豆っていうのと、あとカブタという、これはカタカナでカブタというものがあって、この4種類の石を入れることによって4つの色の紙がすき上がります。
これはやっぱりどこでも取れる岩石ではなくて、はい、ナジオの中でも、はい、ここからはこれ、ここからはこれって決まってるんです
。そうですね。そのちゃんと岩を取りに行く、つっとり穴っていうのも今も残されています
。残ってるんですか。
はい。
あ、そうですか。で、まあ、そこでしか取れないものを持ってきて、
はい、
でそれを粉にして
、
さっきの岩皮と混ぜ合わせ、
はい、混ぜて入れると。で、その様子が顕微鏡の写真があると思うんですけれども、
はい、
上の方の写真では、はい、繊維だけが写ってるものなんですけど、
ははは、
下の方の写真ではいろんな粒がいっぱいたくさん入っている写真があると思うんです。
網の目が粗くすきすきに見えるのと、
はいはい、
その隙間のところにいっぱいこう石なんか粉がこう詰まって密着しているのとありますね。はい、
それが泥が入っている前と入った後のものになりますね。
あ、そうか、はい、これは泥を、石の粉を入れるからこうなる、は
い
は
い、そうですね。
なるほどな、はい、これがナジオガミの特徴なんですね。
そうですね、
他のとこではこんなことはしな い, という。
そうですね、そういうとこは少ないですね。
うん、はい、あ、これが大きな特徴なんです、ね、
はい、
これ入れたことによって、はい、一つは色がつくというのがあると思います。はい、それ以外に何か特徴はありますか。
はい、そうですね、やはり紙が丈夫だということですね。
あ、そりゃそうですよね。
はい、簡単に破れないですし、いわゆるシミっていう紙でだんだんこう年数が経ってくるとこうプツプツとこうなんか色がついてしまいますよね。
は
い
は
い、
シミになった
り、はい、あれはシミという虫のせいなんですけれども、その虫が食べないんですね。
つかない、
つかない、つきにくい、虫がつきにくくて、でそしてお日さんの光にも強いので、はい、日焼けしないんですね。
これは便利ですね。
はい、
要は絵描きさん、絵描く人が、はい、作品が日に当たったら色変わって困んねんとおっしゃる、あれがないという、はい、これは喜ばれますよね。はい、あ、そうですか。それじゃあそういうことには多分ナジオガミ使われたでしょうね。この日当たりを嫌うような場所とか、そういうどんなとこがあるか、はい、まあ絵描く春地だったらその画用紙でしょうし、
はい、
その以外どんな時に多く使われますか。
はい、そうですね、はい、場所で行くと襖の下張りだったり、うん、屏風なんかに使われるんですが、うん、特にですね、このちょうど今空いてるジオラマの大きさがだいたい横幅がだいたい90センチぐらいあるんですけど、
そうですね、約1メートル、
はい、これがちょうど襖のちょうど横のサイズになりますので、
ふん
づまに貼れるのでよく間に合うということで間に合い石というふうに言われます。
間に合う神で間に合いですか。
はい、
なるほど、そうやって襖の下張りに使われる、
はい、
それ以外では、
はい、そうですね、先ほど丈夫だったということと、色を入れて、はい、こう特殊な紙を透けるということなので、うん、江戸時代は、うん、 いわゆる藩札、
お金です。
はい、あの各藩大名たちが発行するお札の原資として使われていました、
はい、その藩でしか使えないけど、その藩の中ではこれがお金ですという、そういう通貨になる。
そうですね。
これはやっぱり破れたら困ります。
はい、破れたら困りますし、はい、よそで作られた、いわゆる偽札作られてしまうと困りますので、ね、はい、なので、そのいろんなこう技術、ラジオの素晴らしい技術を使った藩札の原資というものが、うん、大名たちにとって非常に重用されたというところになります。
これは大事なことです。
はい、なので、実はそのどういうふうに注文を受けて、ラジオ神というのが藩札の大名のところに行ったのかというところは、うん、あんまり記録に残っていないんです。
残ってませんか。
はい、
だって分かる、まあ、大事なことが。
そうですね、それが分かると偽札作られちゃいますから
。そうか、逆に、はあはあ、みんなに知られたら困るので、はいはい、本当に大事な記録なんだけども、はい、それは書類に残さない。
はい、
ああ、そうですか。
それは実はあの苦楽園の三番所にありますあの黒川古文化研究所さんに残されていまして、
は
い、本当に幕末から明治にかけてのものなんですけども、あの藩が出したラジオに出した発注書っていうのが残っていまして、その辺で少しそのどういうふうに注文したのかっていうことが分かっています。
なるほど、
本当に経由なんで、それは西宮市指定の文化財になっています。
そうでしょうね、はい、黒川古文化研究所も、まあ、西宮市民のために、
はい、
時折公開、1年に2回は公開されておりますから、はい、いずれそういうのがまた展示されることがあるかもしれません。
そうですね、
その時は逃さず見に行かないといけません。そう
ですね、はい、ぜひ見ていただければと思います。
ラジオでできた紙ですか。そうですか、はい、まあ、そういうふうなあの使い方をされて、なんか前にはあのそれこそ文化財であちこちでそういう襖の下張りにはラジオの紙がよく使われていたということも聞きました。あの京都の二条城でもそんなことがあったんやで、いうこと
そうですね、
聞きました、
ね、はいはい、ですのでその文化財の修復にも欠かせないものとして使われています。
だから二条城に使われていたということは、はい、例えば二条城の襖がちょっと汚れてきたで、はい、これ張り替えないかんということになったらラジオの紙持っていかんといかんわけですよね。あれ文化財っていうのはもう初めのまんまに保存せないかんという、
そうですね、
ありますもんね、
はい、
ああ、そうしたらあのラジオの紙は未だにやっぱり二条城から注文が来るということになる、
はい、
ああ、そうです。
もう一つそのラジオの紙の特徴で好かれているのが、うん、白内紙というものです。
それはどんなもの、はい、
あの金箔とか銀箔を打ち伸ばすときに使うための紙です、
は
い、それをあの銀箔白打ちを作るためには、はい、あの銀とか銀を打ち伸ばしていくんですけど、いろんなものでこうあの金槌で叩くんですね。
はは
で、やっぱり丈夫じゃないとそのたくさん叩くのに耐えられないっていうことで、ラジオの紙は非常に丈夫なのでそれにも耐えうる紙ということで、ね、今でも金沢のあたりであの使われています。
そうですか、はい、まあ、紙というものが使われたのはいつ頃からかなというようなこともふっと思ったりします。例えばね、よう映画の古い映画なんかにありますやん、おにぎりを竹の皮に包んでた、
はい、
それがいつかはこの紙に包まれるようになったんやろうなと思うし、どこかへ何かをお届けに行く時にもあの風呂敷で包む時もあるけど、きれいな紙で包む時もある、まあ、そういうふうな紙の使い方っていうのは歴史の中で随分こう変わってきたんやろうなというふうに思うんです。だから藩札に使われたっていうようなお話、それから今でやったらもう郵便のはがきとかですね、はい、手紙書くにも便箋が紙ですし、はい、あるいは紙幣もそうです。それからあの障子紙なんかも未だにやっぱり使うところもありますし、それからいろんなものを包む包装紙、まあ、そういうものも紙の あのあれっていうのは文化っていうのは随分広がったんや。一番最初に紙は何で使われているのかと考えてみるの面白いことで、ふとそんなことも考えたりあのしてましたけれど、今日ではもう紙に代わるような素材ができてきたりしてますから、だんだんこれからまた歴史は変わっていき、文化も変わっていくんやろうなと思います。それにしてもやっぱり古くから伝わっている、まあ、国の指定文化財なんかになりましたら、これ絶やしたらいかんわけですから、
はい、
必ず伝えていかないか、はい、 そういう点では文化財化としてはどんなことを考えていらっしゃいますか。
ですね、まずはそういうラジオという紙を知っていただくために、先ほど冒頭におっしゃっていただいた和紙学習館というのがございますので、
あれ作られたのいつ頃でした。
あれはですね、平成元年に、
平成元年にあれ作られた、はい、ラジオに紙すき専門の建物を作ってらっしゃいますね。あれこちらの所属なんでしょ
う。そうですね、はい、今は文館になっております、うんうんうん、で、いろんなですね、学校の団体の3年生の方たちが、うん、その和紙の実習をしに来てくださったりとか、あと一般の方も受け入れしたりとかしているんですけども、なかなか団体ですいていただくので、個人向けな講座も年に数回させていただいています。
いつ頃してあるんですか、大体講座いうのは。
そうですね、定例の紙すきというのが5月、7月、9月と奇数月3回、うん、で、グリーティングカードというかメッセージカードをすこうという、少しこうクリスマスカードとか、うん、誰かにプレゼントしたいなっていうような紙をその間の月にすいていかせていただく形で6回ぐらいそういった講座があります。 あと本来ですとこの時期にですね、はい、本格紙すきという、
いつ頃でした。
本当ですね、2月 の、 このちょうど金曜日からすくはずだったんですけれども、はい、この緊急事態宣言というところで実施ができません。中止になってしまいまして、
ね、
はい、これはもう最初の先ほどの岩皮の皮見知りから釜焚きをして、最後泥を入れた、はい、すき舟の中に材料を入れて、最後すいて板に干して乾燥して、乾燥全部吸い上げるところまでを全ての工程をやっていただくという講座になっています。
そうか、これずっとこう水の中で紙にしていって、一番最後はそれを板に貼って干すんですな、はい。もう長いことかかりますね、一つの紙を作るのに。
そうですね、
はい、講習会って何日ぐらいやらはるんですか。
はい、全部で4日間連続でさせていただいています。
それ やらしてもらったらようわかるでし。
そうですね、
いいものができますので、ね、はいはい、残念でしたね。
そうですね、はい、
そうですか、まあ、今回はそれでできなかったですけれど、はい、またこれから、はい、コロナの状況が良くなれば、また再開されるでしょうし、はい、10人ほどの団体があれば、電話ででも申し込んで、
はい、
この、和紙学習館で実習もできるわけですね。
はいはい、そうですね。
そうやって技術を伝えていこうとされる。
そうですね、そうですね、そういう紙をすいていたということを皆さんに知っていただくということで、はい。
もう今人間国宝になられた谷口さんという方、
はい、
まあ、もう一件あるらしいですけど、はい、2件ぐらいしかない。
そうですね、はい、
まあ、そこがまあ潰れないでずっと続けていってくれはるやろうから、まあ、これは一つ頼もしいですけれど、まあ、それを補佐するような形で、この京都資料館が文館でもある紙すき学習館を使って技術をずっと伝えていこうとされているわけです。
そうですね、
これでまたその歴史が途絶えずに続いていったらいいですね。
はい、
今日は非常に貴重なお話聞かせていただきました、西宮の産業、お酒以外にこんないいものがあるよという、紙すきのお話、ラジオの紙すきのお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またこれからも講座やらの時をお知らせさせていただきますので、こちらへ連絡を来てくださったらありがたいです。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は、京都資料館をお訪ねしました。館長さん、氷谷さんから、ラジオの和紙の、紙すきのお話を聞くことができました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。Thank you.